ちょっとストリーム。モルダこと菅忍です。今日は1月2日、10時5分に、録音しています。昨日、やっと年越しおでんを食べることができて、とても嬉しかったというか美味しかったなと毎度自分が作りながら思うんですけど、あと、まあ、近所の子供たちが、挨拶に来てくれて、ほんの短い時間でしたけど、なんか子供たちからたくさん元気をもらったなという気がしています。で、1月2日でまだ世間はお休みなんですけど、ちょっといろいろ仕事が溜まってるのでなんとかこなしたいなと思っています。でふと思ったことっていうか感じたことっていうか自分の悪い癖でもあるので、それをちょっと自分なりに、解釈をしてみました。ご存知の通り、組織っていうのには、2対6対2っていう法則があって、2割の優秀な人と6割の普通な人と、ちょっと残念な2割の人で構成されている。これは、組織が大きくなろうと小さくなろうと、この法則は多分当てはまってるんだろうなと思います。でその時にふと思ったのが、まあ、私は寝る前にこうスマホを見ながらネットニュースとかを見てて、どんどん、気分が下降性になるんですけど、例えばニュース的なものに関してもこの2対6対2の、法則があるのかなと思っています。例えば2割は、秀逸というか、これはためになる、内容だなというのが2割で、あとぶっちゃけどうでもいいような内容なのが2割で、あと、まあ、普通かなっていうのが、普通かなっていうのはおそらく記事にならないので、良い記事の良い内容のが2割と悪い記事の内容が2割だけど、それを、見てる人がを2対6対2で分けた時に2割の人は多分見ていなくて、もう一つの残念な2割の人は見てるかもしれない。逆に言うと、8対2の法則で8割の人が見る内容にしているのかもしれないなと勝手に思っています。となると、僕もその2対6対2の時に自分の位置が今イケてる2割なのか普通の6割なのか残念な2割なのかっていうのを時々確かめないといけないなというふうに思っています。で、仮に自分がイケてる2割になったとしても、またそのグループというか組織になってくると2対6対2が発生するとすれば、やっぱりいつでも自分をなんていうんですかね、ディスするというか、そういうことがとても大切になるなというふうに思っています。で、私の仕事のお客さんでこれを当てはめると2対6対2があるかというと、あまりないような気がします。どちらかというと8対2の方が多いかな、8対2の法則の方が多いかなと思います。それはなぜかというと、8割は、良い人たちで、ずっとご縁が続いていきます。で2割の人は、残念ながら1回限りですし、もう二度と仕事を受けることは多分ないと思っています。そうやって考えると、世の中にもいろんな法則とか方程式とかがあるんですけど、自分が 迷いそうになった時とか、自分が苦しくなった時に、頭の中が今どの状態にあるかっていうのを確かめてみるのもいいかなと思います。で、昨日のノートでは、僕が今ハマっていることを、2つほど書いたんですけど、あと昔からツイッターでフォローしているのは、坂口恭平くんです。まあ恭平さんって言った方がいいと思いますけど、彼を見てるとなんかすごくいいなと思うのは、私も同じような病気を持ってますけど、正直になんか生きてる気がして、あと絵がとても素敵だなと思ってますし、文章も書けるし、まあ元々が建てない建築家というので、そこに惹かれた部分もあって、あ、すごいなという、まあすごいなと思ったら近づけばいいので、彼に近づくにはどうしたらいいかというのをいろいろ考えたことがあるんですけど、近づくことはとてもできないなと思っています。ただ私にできることといえば、彼はやっぱり多くの人を助けたり、多くの人を、感動させたり、できる人材なので、きっと、まあ、どちらかというとアーティストとして成功している人なのかなと思います。だけどその分やっぱり苦しいこともたくさん大きくなるんだろうなと思います。で、やっぱり喜ばせる人とか助ける人が多くなれば多くなるほど、その一人に返ってくる反動っていうのはもっと大きくなってくるんじゃないかなと。で、私が今できることって言ったら、本当に例えば研究室の、一人の卒論生のこの面倒を一生懸命見ることしかできないし、同級生と話をすることしかできません。で、あと仕事で言えばお一人のお客様と向き合うことしかできません。あとは近所の子どもたちと、少しの時間を楽しく笑って過ごすことしかできません。でも、確率的に言った時に、まあほぼ9割ぐらいの人を励ましたり、できるっていうふうに思えば、僕も生きている甲斐があるし、生きがいみたいなのが湧いてくるので、そういうふうになんか考えたらいいのかなと思っています。で、やっぱり数を気にすることは多々あるんですけど、点数も気になりますし、だけどやっぱり最後は、そばにいる人たちをどれだけ笑顔にさせることができるかっていうのが大切なんじゃないかなと思います。それは、僕ある本を読んだ時に人を動かす力っていうのがあったんですけど、その中で、多くの人を動かして、大富豪になった人でも最後はやっぱり家族をの笑顔が見たかった、家族のそばにいたかったというのがあります。なので僕はやっぱり身近な人たちを常に、笑わせたり楽しくさせたり、苦しかったら一緒に苦しんで一緒に笑えるようになっていきたいなと思います。ということで今日は、私の息子が、誕生日なので連絡も何もしませんけど、彼がまた新しい人生を歩んでいくように私も、負けず、生きていこうと思います。今日も聞いていただいてありがとうございました。